週刊誌イベントのポッドキャスト、アウェ
ー。吉田さんは、
はい、
10年目ですか。
まあそうですね、コンビで10年目ですね。
キャリア的にはもっと前から。
まあでもその前に別のコンビで1年やってただけなんで、まあ、11年ぐらいから
。今っておいくつですか。
僕今、36の年ですね。
ああ、だいぶ先輩。僕今年32になったんで、
はい、
一応学校卒業してやってる 10年なんですよ。
はいはい。僕あの大学出てプラプラしてる期間があったんで
4年。
そうです、お笑いやんのがちょっと年齢的に遅かったんですよ。
え、吉田君はその大学でプラプラしてる時は何やってたの。
プラプラしてました。
プラプラして
ました。え、そのプラプラの内容は
なんか、バイトして友達飲みに行ってみたいなの時に相方、前の相方に誘われて、高校の同級生だったんですけど誘われて、
で松竹芸能の養成所。
そうです。でその前 その同級生の山岡っていうんですけど、うん、相方はなんかある日突然もうちょっと車の免許取りたいから芸人辞めるわって言い出して、
なんすかそれ
はって。いや仕事もないしいつでも車の免許取りに行けるやんっつったら、すげえ真剣な顔で、俺二つ同時に同じことできへんねんみたいな。俺一個のことにしか集中できへんタイプやから、うん、免許取るから芸人辞めるわって言われて、
ちょっといい話だ
ね。いい話ですかね。
じゃあまあしゃあないなっつって、で今の相方みなみかわと組むんですよね。
それはどういうきっかけで組んの。
それはあの当時松竹芸能があの養成所を3ヶ月に1回新入生を取ってたんですよ、はい、年4回取ってて、で僕は7月で入って、はい、でみなみかわ10月で入って、なんでほぼ同期みたいなもんなんで、ネタ見せもずっと一緒だったんですよ。でみなみかわは当時もえげつない尖り方をしていて、
聞いた本人から聞きます
ね。ピン芸人だったんですけど、
いやでも南川君は尖ってるだろうね。
もう誰が話しかけても、うん、でも3ヶ月先輩とか、まあ、6ヶ月半年先輩が話しかけてもなんかもう無視するぐらいので、こう僕ら同期ぐらいで、まあ、大体するじゃないですか、その売れたら何したいとか、でいい車乗りたいとか、
はい、
なんか女優と付き合いたいとか、
はいはいはい、
でっかい家建てたいとか、みんな言ってる中、はいはいはい、南川がいたんで、まあ、こわごわみんな、南川は、なんか売れたらどんなことしたいって言ったら、俺は人を殺してみたいんやって、全員ドン引きした。
これ、尖ってるとかじゃないですよね、これは。いや、尖ってるとかではないですよ、もう。ただの、いや、もう意味わかんないやつですよ、ね。
いや、俺はでもなんかわかるな、南川君のそういう感じ。もうなんか逆に、二人とも愛おしい。吉田君、南川君、
そうなんです、
いいエピソードだよ、本当に。だやっぱジュニア的な感覚でしょ。
完全にそうです、
まさに南川ジュニアさんに憧れて入ってきたんで、
うん、今のピーちゃんとか言われてるの意味わかんないんですよね。だって本当にあの大阪の単独とかが VHS で出てる頃とかってもう尖り方すごかったじゃん、ジュニアさんって。
あー、見たいですね。
いや、見たいですねって言っている芸人さんが。
僕もその頃はね、全然普通の学生やったんで、
はい、
そのジュニアさんのその尖りの全盛期みたいなのも。
でもさ、うん、俺なんか本当にあージュニア正しいなと思うけど、その若い頃はしゃあないけど、
はい、
お笑いやんのに尖るってどういうことみたいな。だって面白く、その面白さにピリピリした緊張感って、うん、俺 M1 でもずっと疑問だった
の。ああ、
実は、
はい、
え、面白いことでしょ、
うん、
なんでだから、あれは演出としてうまいよね。
うまい
っすね。だから M1 というその本当に勝負してるって、うん、そりゃみんな勝負してるよ、わかるけど、それで緊張感煽るって、はい、で島田紳さんもそれやるでしょ、
はい、
だからもううまいこと、だからもうそうなるともう M1 すげえブランドってなって、あれ自分で自分の首絞めたけどね、最終的には、 5年目6年目7年目とかまではいいかもしんないけど、最終的にじゃあ何が面白いのってことになるのね。だって面白いことしたいでしょって、
面白いことをテクニコーンになっちゃったんですね、うん、今はね。
そう、面白いことをなんでそんなに見る側も緊張しなきゃいけないのっていうところになっちゃうね。
あれでもこう ABC 制作なんで大阪の、うん、ABC お笑い新人グランプリっていう大阪の若手の登竜門的な
賞です。あれ可愛くない、ちょっとあれはだって決勝でさ、
はい、
どうだったよかったみたいなで泣いちゃうみたいな、それぐらいのレベルじゃない。
まあまあまあそうですね、うん、でもやっぱ真剣勝負感、
いや真剣勝負はさ、うん、絶対にそうだけどさ、うん、やっぱそこでアスリート感出したからね。
うん、まあまあアスリート感そうですね。格闘技の煽り食いみたいな感じになってます
よね。煽り食いはそうですね、完全にそうでしたね。やっぱでもあの上げたかったんじゃないですか、自分たちの。
ああなるほど、
クライブ1個、うん、でも陳助さんがやっぱその総合プロデューサー
って、いやすごかったよね、そこに目つけてあんだけの盛り上がり見せるって、うん、やっぱりたけた人だよね。
だからそれはやっぱり一個、うん、いや本当にそういうことなんだよっていうのを言ったら偏差値の低い人たちというか、うん、そんなことを気づかない人たちにも一個ちゃんと本当にすごいことなんだと、うん、映画とかみたいなこと、まあ音楽とか、うん、そういうことと同レベルだと、うん、芸人を広く見る
な、まあ、まあまあそうそうそう、だからたけしさんもそうだったけどね、たけしさんも芸能の偏差値をひっくり返したでしょ、
はい、
漫才師が、
うん、
だって初め俺らが小学校の時にたけしさんってすごい頑張ってた人でしょ、うん、だって本当に変えたからね、うーん、その価値観、たけしさんがおこの野郎漫才師って言われてるのを見てんだから俺ら、
はあはあはあ、
だから司会に、
はいはいはい、
おこの漫才師みたいなこと言われてるところからたけしさんがもうこの漫才師からどんどん変えていってやるぞっていうところでどんどん変わっていくっていう過程も見てて、だからもう北のタクシービートタクシーっていうブランドが出来上がる、
うん、
で全員がそこに従うっていうのを見てるっていうさ、そんでアリューでタモリさんがいてさ、
うん、
そっか、うん、だからお笑いの本当の革命みたいなのはそこだよね、
うん、
だからお笑いがバカではできないっていうことを今の人は知ってるっていうことの功績はやっぱ松本人志と M1 だよね。
僕はダウンタウンだったんですよね。どんな偉いミュージシャン、すごいって言われてミュージシャン来てもダウンタウンの方がすごいんだっていう見せる構図というか、へいへいへいが、
あ
もうどんなだって言っても A ちゃんが来ても松田聖子が来ても浜ちゃんがバーンって殴るわけじゃないですか。で浜田さんが
殴っ、すごかった、
浜田さんが殴った時に松田聖子が言ったら、え私初対面だよって言うんですよ。このやっぱりそれってあダウンタウンもすごいんだってやっぱ思っちゃうんですよ、小学生とかで見てるんですそれを。で初対面でも流れでしょって思っちゃうんですよ、だってダウンタウンもすごいもんって、
うん
いうのをやっぱその、うん、見てたんで、いやで言ったら一番感情が動くのはやっぱゴッツを見てる時なんですよ、うん、ゴッツを見て、
うん、
もう死ぬほど笑うわけじゃないですか、で母親がもう消すわけですよ、
うん、
もう笑いすぎみたいな、うん、気持ち悪いみたいな、うん、で消すっていう行為をされた番組って僕は当時はまあもうそれはゴッツだったし、後にも先にもゴッツ以外ないんですよ、
うん、
だからもうそういうことをやってくれてた人なんで、
うん、吉田君もやっぱそういうゴッツは
あんまり見てなかった。僕は元気が出るテレビ派だったから、ね。あどっちか分かりませんでした。
いや分かりました分かりました、はい、分かりましたよ。確かに分かりました。元気が
出るテレビ派が終わっちゃったんですよね。
いや完全な当時分かれてました。
分かりましたね。
うちの僕の小学校でもあの元気が出るテレビ派と
関東派だね。
そうそうそうですね。
ありました明らかに。
はい。もう限定で派だったんですよね。
はは。だから僕元気が出るテレビ全然わかんないですよ、ずっとゴッツ見てたんで。
ああなるほどなるほど。
でそのなんか早朝パズルカとか言われてもピンとこないんですよ。
ああ
超面白かったぞ。
いや知ってるんですけど、
いやどっちも好きだから俺。
僕もともとは神戸じゃなくて、
はい、
埼玉にいて札幌にいて小学校6年生から神戸なんですよ。
うん、
で僕が6年生ぐらいの時に多分ゴッツってレギュラー放送で始まるんですけど、
あそうか、
で転校した先でゴッツが レギュラーになるみたいなんで、こうクラスでみんな
わちゃわちゃして
る、わちゃわちゃしてるのを多分関西の方では何回かやってたんですかね。でそれが分かんなくて、まあ、何その番組みたいな。でいざ始まっても、まあ、週刊でちょっと限定で見てるんで月曜日会話について、
いや面白いですよね多分ね、おそらく
でってでってでででで、
そうそうそうそう、
いや分かるんですよ、なんていうかそのたまにザッピングするときにめっちゃ重そうなのやってる、ただ裏切れないんですよダウンタウンを。
うーん、
だってダウンタウンってやっぱコントなんで、うん、振りを見逃したら笑えない、
まあまあそう
ですよ、
うん、
あのコーナーもありますけど、うん、だからその自分の中で危機感があるんで、うん、すごい限定続ける面白そうなこと
して、だからやっぱすごい芸人ってみんなそうなんだよ、コウタがダウンタウンを裏切れないって思ったように、うん、俺たちの世代はトンネルズを裏切れない、
うん、
だからやっぱトンネルズの悪口言う俺ら同世代なんていないんじゃない、ほぼ、
うん、
だから話してても最終的に悪口言っても、いやでもやっぱり好きだなとかっていうやつばっかりじゃない。
うん、
で逆に言うと今のんだよ、今の今44で俺44になってるのに飲み屋でトンネルズの悪口言ってる若者とかいたら、ちょっとお前ちょっとこっち来いよみたいに本当になるやつがいっぱいいる。
へ
え、もうとにかく大変だってのが分かる。だって皆さんのおかげでしたんで、うん、あんだけの長い年数あって誰ばもある、
うん、
ブームもあった、うん、誰ばもある、そしていろんな関西の芸人も来る、うん、でもトンネルズは自分たちを守った、うん、でずっといる、二人でずっといるっていうものがこうあるでしょ、うん、ってなった時にそのトンネルズの悪口とか言える関東の人間なんて、うん、まあまず許せない、大概の人間が、それがすごいなと思って、しかも積極さくないから。
ああ、トンネルズさんと同じぐらいの関東芸人の人って誰かいるんですか。
いねえんだよ。だからトンネルズってすごい微妙なところで、たけしさんでしょ、うん、でタモリさんのところにいて、はい、もうトンネルズってもういきなりドーンって出てきて、
ちょっと待ってください、あのちょっと一個だけ疑問いいですか、はい、なんで今井さんにバンドマンに芸人がそれを聞くってこの構図何っていうの
は、だから知らない世代はそういうことだ。
あ、はい、あ
世代のあれで、
はいはいはいはい、ちょっと納得しました。
なんかこう僕は物心ついた時からもトンネルさんでは皆さんのおかげでやってて、まあ、当たり前にテレビ定着してる人たちだったんですけど、そのそれまでにもこういろんな競争もあったわけじゃないですか。
だからそのトンネルズはすごいなと思ったのは、まずもうトンネルズ自身もこっちは完全に受け継いでるなと思うのは、まずスタッフのこととか喋っちゃってそれ笑いです。
はいはいはいはい、はい、
だからね、まず皆さんのお声ですっていうのは火曜スペシャルっつって、はい、その特番が始まって、
はい、
で火曜スペでラジオでそれを喋るわけよ。火曜スペシャルやったんだけどお前ら見ろって、お前ら見ないとどうするんだって視聴率取らなかった、この火曜スペシャルがなかったのをね流れちゃったら俺たちの次はないぞ、うん、おめえたちおめえ死ぬ気でやれと、
うん、
でてめえなんだっつって、要するに友達5人作れとか、
うん、
で親に一回電話しろ、うん、要するに上京してるやつは親に電話しろと、
うん、
で全国放送なんだお前らちゃんとやれよっていうことで、みんな普通にこうラジオの前でも
うん
ねえ、うん、俺たちがまあこんだけやってんのに、
へ
え、で石橋が言い過ぎた時にのりたけさんがこう緩めるみたいな、
うん、
うん、合ってると思うんです絶妙なの。だからあそこもそうじゃん、トンネルズって、
はい、
要するにどっちがツッコミでもボケでもどうでもいいし、
あ、そうですね、
トンネルズでしょ、
うん、
でもああなった方がいいよ、ピーマンもああいうふ
う
になった方がいい、
うん、
どっちだから、おぎやがりもそうだよ ね、
そうですね、
まあ、一応、まあ、ツッコミとボケっていうのはあるけど、はい、なんかどっちもおぎやがりじゃない、
うん、
おぎやがりしかない。だからトンネルズがバナナマンとかおぎやがりを気に入るってやっぱそういうことだと思う、
うん、
そのどっちとかじゃなくて、うん、どっちもそのコンビでしかないっていうさ、うん、なんかイズムみたいなのを感じるけどね、
うん、
これはミュージシャンがお笑い論をしてますねまさかの
好きだからね、
はい、
岩井さんめっちゃテレビ好きですよね。
めっちゃ好きっす。
昔のね。
ああ昔の、はい、
今はそうでもないかもしれないね。今全然見ない。どっちかって言ったら、うん、特にゴールデン全然見ない。全然わかんない。面白そうだなっていう番組をチェックするだけだけど、うん、
そうですね。
本当に
本当みんながクラスのみんながテレビ見てましたもんね、あの昔で。
そうですよ、うん、そういうのがもうないですよ。
ないですね。
今それはやっぱり、うん、現場で肌感で感じます。それはやっぱり、うん、もう言っちゃダメかもしれないですけど、なんとかみんなが追われてるというか、その怒られないようにしようってテレビを作るんですけど、ね、誰にも嫌われないようにしようって作ってますから、うん、
そんなもん面白いわけねえもんな。
面白いわけないですよ、そんなもん、うん、ダメに決まってんじゃないですか。
なんか昔のテレビの企画会や、はい、面白いことを考えてきたやつっつってみんな好きにこう言ってたのが、今グルメが視聴率取ってるらしいんですよ。全部の番組のその風景みたいなの見て、あ、ここで視聴率上がってるかって、グルメと何々を混ぜてなんか企画作れないかなみたいなんで始まるらしいんですよ。なんで同じものしかできないみたいなの出ましたね。
でも実際本当にそうですよ。うん、あの、
うん、でも外人番組っていうかさ、You は何しに日本へって あれすごいテレ東のオリジナルでしょ。
そうです、はい、
すげえ当たったわけでしょ、たまたま。それを民放が同じことやるってすごいよね、テレ東の真似でね。
なるほど。
いや本当にそうなんですよ。
本当そうだよね。狂ってるよ俺。
かっこ悪い、単純にかっこ悪い、うん、
かっこ悪いな。
そういうことみんな平気でするというか、なんでそんなことできるのっていう。モノマネですかね、ただのっていうか、うん、何のプライドもない。
そう、でもそのずらし方がすごいよね。うん、だからあのバンドのあのパクリ方みたいなのあるじゃん。
はい。
例えば、もう全然別にいいけどさ、実名でだからビーイングっていうのはさ、全部さパクリだからさ。うん、ああいう系のザードとかさ、
はい、
ああいうのと全部似てんじゃん、
う
ん、
はい、
あれですらないね今ね。もっと露骨に盗む感じがする。
でも聞く人聞いたらもうすぐ分かる
んですよ。まあでも誰も何も言わないんじゃないの、
うん、まあそうっすね。
でも俺100万枚売れるっていうお金持ちになれるのかもしれないけど、
はい、
俺本当に別にいい人ぶるわけじゃなくて、綺麗事も何でもないけど、俺は無理だわ、
うん、
俺負けないでって歌えないもん。
うーん、
あんなクソみたいな感じ、俺あんなの絶対歌えない。
へえ、
それはもう無理。
なんか
だって理由がないじゃんみたいな。負けないでと思うのはいいよ、うん、だけど負けないでって言っちゃったら負けてんじゃんと思わない？
負けてる前提ですからね、うん、
だってさ、
なるほどなるほど。
俺ねこの間ね、久しぶりに昼間号泣したの。 YouTube 検索して、うん、要するに YouTube 検索する俺も嫌なんだけど自分が、うん、要するに拓郎が、吉田拓郎が癌になりました、
はい、
でその逸話は知ってたんだけど、で中島みゆきが、でとにかく中島みゆきの歌聞きたかったの俺、
うん、
君は永遠の嘘をついてくるじゃないですか、
永遠の嘘をついてくれっていう歌のライブを見て、
はい、
まあもうこんな泣けるのかと。
ライブを見てですか。
そう、あれは吉田君が弾き語りが永遠のって嘘をついてくれって歌い始めて、でものすごくビッグバンドね、
はい、
要するに拓郎さんがガン
から会場も超でかいんですよ、
回復したから、
はい、まあはいはい、
で長々こう、うん、感想がある、
うん、
だから拓郎さんがもうここもかっこいいんだけど、こう弾きながら前かってちょっと低めで中島みゆき、
うんうん、
で中島みゆきが出てくる時は、はい、普通さ呼ばれたらさこうちょっと急ぎ目になっちゃうじゃん、
はい、
違う、中島みゆき、
うん、もう一切さっそうとは出てこないですから、
ゆっくりと
すごい出てきて、最後にこの手が もうヒトラー以上、
手を挙げるんです
、ヒトラー以上、
はい、でも中島みゆきは拓郎に対してのリスペクトがあって、
はい、
っていうかなんかまあ嘘が本当か分かんないけど拓郎さんのことを超好きだったでしょ中島みゆき
っていう逸話はありますよね、
もともとで同じところにも同じコンテストに出て
る、はい、
でその中島みゆきが拓郎が病気で倒れた、
うん、
でもしかしたら男女の関係あったんじゃないのみたいな、あってもいいんだけど、
はい、
だからそれはそれでいいんだけど、そのそのねライブで対峙してるんだけど中島みゆきがそんだけ優雅に出てくるんだけど、うん、拓郎の歌をこのリズムを取らないといけない、
うん、
いやあれはねすごいですよ、あの戦いですよね、うんうん、
それで拓郎も歌うで、おめえもっと歌えるだろうっていう感じなんだな、
へ
だからもっと元気になれってことなんだ、
うん、
中島みゆきの歌っててで中島みゆきも歌ってで最後にこうハモるんだけど、
はい、
で歌詞が君を永遠の嘘をついてくれって散々言うんですよ、
うん、
だから永遠の嘘をついてくれっていう、俺やばいなこれ熱く語ると泣いてしまいそうなとにかく永遠の嘘をついてくれっていうフレーズがまず思いつかない、
うん、そうなんですよあれって
でいい言葉だから、
はい、
あの若いバンドは絶対にこれを変えたがるけど、
うん、
そうじゃなくて中島が連呼する、うん、だけど君よ永遠のって君よなのかその永遠の嘘をついてだけどその君よじゃなくて君がとかいろいろどんどん変えてくるちょっとずつ、
うん、
だからとか、
うん、
だからそのそれだけなんだけどこの永遠の嘘をついてくれっていうフレーズを思いついた中島みゆきが天才すぎて、
うん、
その前置詞の3文字でどんだけ変わるのっていうのを体現するんですよ、
うん、
そしてその関係性が実にエンターテインメント
だからさストレートに言うんじゃないのよ君永遠の嘘をついてくれっていうのは死ぬなってことだよ、
うん、
簡単に言えばだから見栄を張れとか、
うん、
おめえがその音楽やってんだから頑張れよっていうことを言ってんだけど、うん、それを全部言うわけじゃん、うん、おめえが音楽やってるから頑張れよ見栄を張れみたいな、うん、そういう歌ばっかりでしょ
本当にそうなんですよ弱さを見せるなっていう話だった
弱さなんて見たくないって、
うん、
お前は永遠なんだって、
うん
中島みゆきが
ずっと嘘ついてく
れこんなねラブレターないわけよ、うん、
ああなるほど
森下愛子が中島みゆきをビンタしていいんだよ、
うん、
それぐらいのラブレターなんだよ
へ
えいや完全にそうですよ、
うん、そういうことを音楽聴いてですがプロとしてやってる人間が分かってないならこれカスでしょ、
うんう
ん、こんなすごい戦い、
うんうん、
いやあれは本当にすごいですよね
もうやばかった20分ぐらい低く言ってたのか
へ
これはすごい本当の思いだよなしかもあの妻子行かなかったな
そうか妻子です本当にかっこいいですあれ
あれ本当やばいんだよう
ーん
だからああいうものが手軽に見れるっていう意味での YouTube ってすごいなと思った
ああ確かに
やばいですね
でもそれじゃあ本当はよくないんだろうなちゃんと自分のお金で DVD とかさ、まあ、昔だったら VHS 買ってさ、
うん、
見たら もっと感動するんだろうけどさ
もしかしたら、まあ、あのいいんじゃないですか 10代でそれを、
まあまあ、な
享受できるっていう環境があるのは、
うん、あそうですね
でもそこに思う熱量がどこまでっていうのは分かんないし、うん、もっと言うと僕が思うのはあの10代と30代、うん、40代は違いますからね、
うん、
受ける影響はね、
うん
はい、
まあでもな
あれは最高ですね、
うん、でも分かんねえやつはもうダメじゃねえのだって10代も20代も30代も一緒だよ感動は絶対一緒だって俺10代の時に30代の人間の歌ってるものを聞いて感動して
る、うん、あれはでも本当にすごいと思う
すごい本当にすごいよしじゃあ、これ収録やめてみようそれさあというわけで吉田君ありがとうございました
ありがとうございました
また吉田君 気軽に遊びに来て
ください。はい、ぜひぜひ。
ちょっと待って。
次6週間分今度来て。
遊びに来てください。ああ、いいですけど。
うん、これ人んちですか。
そうだそうだ。